下坪大師の大師を抱け。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様どうもこんばんは。シンガーソングライターの下坪大師です。そろそろ皆さん、春分になりますね。早いもんですね、春分か。もう本当に日が長くなってきて、びっくりしたのが6時とか6時半ぐらいになってもちょっと空が明るかったりとかですね、して、やっぱり日が長くなってきたなっていうのを最近感じ始めてきてますね。で、まあ3月といえば、まあその後半になりますけれども、そろそろお花見とかね、考える時期なのかななんて思っていたりしますけれども、毎年言われてますけどね、悪ふざけしないようにね、皆さんちゃんとルールを守って楽しんでね、いけたらいいんじゃないかなと思いますね。春って結構ね、いろいろその頭がヒョロヒョロする時期ですからね。それではこれぐらいにしまして、下坪大師の大将儀だけ始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
改めまして下坪大師です。皆さんお元気でしょうか。僕はねだいぶ元気ですよ。なんかね、毎回この挨拶なんで毎回っていうか、そのなんで今ちょっとこう言ったかっていうと、なんかね、会う人会う人に元気っていつもね言われるんですよね。なんかすごい元気なんですけど、なんでなんだろうな、全然元気じゃないように見えるんですかね。すっごい元気なんですけどね。なんかだから皆さん元気でしょうか。でね、僕は元気ですっていうね、ちゃんと元気な報告をしておこうと思いますね。で、まあ先ほどお花見の話をしましたけれども、まあやっぱりねお花見、僕もね、やったことありますよ。それこそ大学のサークルとかで、やっぱりやるじゃないですか、お花見で。やっぱ新歓とかでお花見でパーティーしようっていうことをねやるわけですけれども、やっぱりね、大変なこともあるんですよ。やっぱり始まってしまえば楽しいんですけれども、一番大変なのはやっぱり場所取りですかね。何でもそのイベントごとはそうですけど、場所取りってやっぱりその待ってる時間とかね、ここだったら駅から近いかどうかとか、トイレに近いかどうかとか、なんかそういうことを考えてやっぱり選ぶじゃないですか。まあ桜は皆さんはもしかしたら二の次かもしれないですけれども、そういう利便性とかねで、まあ決めるじゃないですか。でも それがね、しかもお花見ってまあ基本昼過ぎとかに始まるのかなっていう気はしますけど、それまで待ってるっていうのがまず大変な作業ですよね。まあ仲いい友達とかと一緒にこう場所取りとかしてたらいいですけど、ちょっとね花見から話外れちゃいますけど、僕ね花火大会とかの場所取りをしてる時にも孤独で待ってたことがあったんですよ。でそれもまあやっぱり花火大会って混みますから、そうですね、だいたい7時ぐらいから始まるんですかね、6時半とかからかな、もうちょっと遅いかな。だから3時ぐらいから僕は場所取りをしてたんですよね。でまあそれでももう待ってる人は結構いたんですけど、なんとか場所取って7、8人ぐらいで行ったので結構な、まあ、場所を取ってたんですけどね。でまあこれはね夏限定ですけど、やっぱり暑いんですよ。暑くってもうね、水がいくらあっても足りない、2リットル の, ポカリスエットを2本買っていったんですけども全然足りないんですよ。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、本当に足りなくって、でもう途中から友達をね呼びましたちょっと早めに来てくれって言って、助けてくれって言ってついでに途中で飲み物も買ってきてくれみたいなねことをしながらね、やってましたね。でまあやっぱりまあ場所取りですかね、一番大変ですよね場所取りってね。なんかその場所って結構大事じゃないですか。なんかそのなんかなんて言うんでしょうね、盛り上がるかどうか全部そこで決まるみたいなとこもあるんで、やっぱね、あとそうだ、お花見って言いつつ居酒屋の予約をしなきゃいけないとかね、そういう時もう本当に大変ですよね。ちょっと どうしたらいいんだろうみたいなね、桜の見える店にするのか全然関係ないけど とりあえず盛り上がろうぜっていうところにしてしまうのか、なんかねそこら辺は本当に難しいところですよね。でまあこれから花見とかね企画する皆さんは頑張ってくださいね。僕はちょっと今年はどうかな、個人的にどっか公園で歩いてみるかなっていう感じですけどね、お花見パーティーとかちょっともしかしたら行かないかもしれないですけれどもね。さてさて、でもう一つちょっとお話ししたいことがありまして、実はね劇団星の企画っていうところのですねフェスにね曲を書きましたよっていうお知らせをしておきます。これがね結構面白くてですね、歌詞が先にできて、で僕はその劇の内容を教えてくれって言ってたんですけど全然教えてくれなかったんですよね。それがもう歌詞はその脚本の人が書いててで送られてきて、さすがにどんな内容かが聞きたいなって言ってたんですけど、その作曲者じゃないや、作曲者は僕ね、脚本家と僕の間に入ってくれたこの、大学の後輩がいるんですけど、その人がすごい僕のことを買いかぶっててですね、あの人は作れちゃうから大丈夫だよ、何もいらないよって言って、脚本家の人は僕になんかいろいろ言ってくれようとしてたんですけど、なんかねそこでせき止められちゃって僕には全然来なかったですね。でまあ、なんとか作り上げまして、なんだかんだツイッターとかね、劇団星の企画っていう団体のツイッターとかにですね、ワンコーラスだけ載っております。もしよろしければそちらを聞いていただけると嬉しいなと思います。ぜひチェックしてみてください。曲名はね星の降る東京っていう曲名なので、結構ね明るめのポップな感じになっておりますので、夜でも結構いい感じに聞けると思いますのでね、ぜひチェックしてみてください。こんなもんですかね。そしたらじゃあ次のコーナーに行きましょうか。くじ引きトークのコーナー。このコーナーは2つの箱から選んだ紙に書いてある言葉をつなぎ合わせてできたテーマについて僕が勝手に喋るコーナーです。はい、まあいつものことなので、早速1枚ずつやっていきましょうかね。結構ねちゃんと喋りたいんですよね今回はね。はい、ハマっている。なんだろうな、これハマっているって結構何回か出るんですけど、これ月一のラジオなんでその時々でハマってることって変わるんですよね。なんで結構ねこの話題はいいなと思ってるんですよね。歌か、ハマっている歌ね。もうね本当にハマっている歌こそ僕はね1ヶ月おきにどんどん変わっていったりしますよ。でもしかしたら前回この話題が出た時も同じことを言ってるかもしれないですけど、最近はねもう本当に尊敬してるミュージシャンの方を挙げていくと、大石正義っていう方のですね、ピンときた方はいらっしゃると思いますけど、ようこそジャパリパークへの作曲者の方ですね。あの人の、僕はね、月刊少女野崎くんっていうアニメの君じゃなきゃダメみたいっていうところから、大石正義さん知ったんですけど、そのアニソンを始めるずっと前のシングルでですね、幻想アンダーグラウンドとか後ろの正面とかですねあってですね、その曲も聴いたらすっごいですよ。もう絶対カラオケ行ったら歌うっていうぐらい本当に好きになっちゃって、で結構ねもう大石正義ハマってる時間が長いですね。それこそ獣フレンズが放送してたのが去年ですよね。でなんであれ一昨年だっけ2016、ちょっとあれそこら辺僕ねリアルタイムで見てなかったんですよ。録画してて全部終わってからまとめてみたのでちょっと時期はちょっと忘れちゃったんですけどね、ようこそジャパリパークへがもうボーンとすっごい広まってて、僕の周りの友達も全員知ってるみたいな、そういう状況になって、そこから聞き始めたので、結構ね大石正義さんにハマったのは結構長いですね僕は。まあこんな感じですかね、ハマっている歌。大石正義さんもう皆さんぜひ聞いてみてください、本当にいいので。じゃあ次に行きましょうかね。さて2枚目はこれです。じゃーん、誰にも言ってない。出ましたねこのコーナーね。このワードね、なんで誰にも言ってないことを僕はラジオで言わなきゃいけないんだっていうことですけどね。さて何 何でしょうか。じゃじゃーん、ちょっと待ってね。あ、イベント、イベント、あ、誰にも言ってないイベント、あのね、何でしょうかね、誰にも言ってないイベントか、僕があの秘密裏にやってるイベントとかのことですか。あー、そうだな、あ、そうそう、あのね、僕全然これあの本当にあの知ってる人以外、あの一緒に行った人以外全然知らないんですけど、僕ね野球が結構好きで、野球観戦、スポーツ観戦が基本好きなんですけど、あの野球、まあ日本のプロ野球ですねを見るのがまあまあ結構好きでですね、去年の日本シリーズのソフトバンクと DeNA ですね、あれをですね結構見てたんですよ。でそれを居酒屋っていうか、そのなんて言うんでしょうかね、バーみたいなところでその中継してるところがあったんですけど、そこで大学の仲間をガッと集めて飲もうぜって言ってもう一種のイベントでしたね、日本シリーズ鑑賞会、観戦会みたいなのを開いて、もう飲んでましたね。でもすっごい盛り上がりだったんですよ。もうその時 DeNA がそのあと いっぱいしたら負けみたいなところで、もうあの伝説の一戦、僕の中ではそう呼んでいいんじゃないかっていうぐらいね、の一戦、第4戦とかだったと思うんですけど、あのそこであの大盛り上がりでしたね。最高でしたねあれは。あの日本シリーズ皆さんね、ぜひお酒飲みながら見てみるといいですよ。あのまあちょっとあの残念な一方的な試合だったらちょっとあーってなりますけど、接戦だと本当に面白いので、あのぜひね皆さん日本シリーズ見てみてください。うんって言ってももう年の最後になっちゃいますけど、ぜひねスポーツ観戦をお酒を飲みながらやってみてください。それではじゃあこんな感じですかね。以上くじ引きトークのコーナーでした。皆さん、今月もそろそろお別れの時間となってしまいました。今後ろで流れてる曲はですね、去年の10月に発売しました、僕のシングル好きって言いたいだけなんだで、ございます。1300円で発売中でございます。2曲入りです。で2曲目カップリングはあなたとの待ち合わせという曲が入っております。まあ、この曲ね YouTube でも PV が見れるので、ぜひ皆さん好きって言いたいだけなんだで検索してみてください。結構ねいい感じに仕上がっていますので、っていうかな、リリース直前とかリリース後ぐらいの宣伝みたいになってるけれども、そして、そうかそれだけです。いうことはそれだけです。最後に番組からのお知らせです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回、WW ラジオで検索。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。それでは皆様また来月お会いしましょう。バイバーイ。尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、離れてしまうその前に好きって言いたいだけなんだ、会えなくなるその前に卒業したら終わってしまいそうで、後悔はしたくないから好きって言いたいだけなんだ、小さな顔に瞳が魅力的で、コンプレックスに感じて隠そうとする花も好き、遊びに誘うと二つ返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって「もしも君に振られたら」